南ズム朗読の館。
はい、朗読の館は気になるね、CD の歌詞をちょっと紐解いてみようというコーナーです。5月になっていろいろちょっとコーナー、新設コーナーがこれから出てきたりするんですが、朗読の館はこのまま行いますので、4月に私、センチメタルシティロマンスのバンドリーダーでもある中野徳和さんと東北ツアーに行ってまいりました。東北ツアーね、まず仙台行って、次に北上、ね、岩手県北上に行って、それから秋田県横手市の蔵の町に行き、それから福島県須賀川と、くるっと回ってきたんですけれども、ライブをするにはね、当然、こう何度もリハーサルを重ねるんですよ、私。はい。リハーサル好きなもんで、っていうか、リハーサルしないとセッションだけでやるほど、こう、腕に自信がないというかね、ちゃんとリハーサルしようよというタイプなんですけれども。まあ、そんな中でね、中野徳夫さんは、なんたって、センチメタルシティロマンスもそうですが、コーラスを重要視してる、音楽家なんですね。はい。それなので、二人で歌う場合も、それから TN0202 というバンドを、私たちやってるんですけれども、この3人とか4人でそのバンドが歌をある楽曲をやる場合にもコーラスをしようよって必ず中野徳夫さんはこう言い出すんですよ。で、そのコーラスに関してはいろいろこうちゃんと3声にしようとかね、2声のまま行こうとか、ユニゾンで行こうとかね、とにかく声が重なることが多分好きなんですね、徳夫さん。それでコーラスに関していろいろリハ中に私に、こう、注文をしてくれるんですけれども、その注文の中で一つすごく面白い注文があってですよ。ビートルズとかで、例えば、シラプチューイェイイェイかな、なんかとにかく、なんとかこうとかってやって、ふーってやるところがあるっていうわけですよ。ビートルズをよく聞いといてください。それで、その時、ふーってただ、ね、まっすぐ、マイクを向いてやるより、ふーってこう首を振ったら音が揺れて面白いっていうわけですよ。まあそういうことを常に CD をとかね、レコード、アナログレコードを聞きながら、この人は研究してるんだなと思って、すごい面白く愉快になったんですけれども、この首振りポール・マカトニーが考え出したらしいんですけれども、こうコーラスするときになんとかこうとかふーって首を振れっていう指定が出て、それで私はある曲、中野徳夫さんのデビュー曲でもあるうちわもめっていう曲なんですけど、そこでコーラスつける場合にうーってこう首を振りながらコーラスをしたというね。はい、前置き長かったです。朗読の館はですね、今日はね、なのでポール・マカトニーの歌をちょっと紐解いてみたいと思うんです。私結構大好きな曲の一つなんで、なんか有名なね、ヘルプとかそういう、The Long and Winding Road とかね、そういう有名な曲じゃなくて、ちょっと商品なイメージの曲なんですけれども、Martha, My Dear という曲があるんです。これをちょっと紐解いてみたいと思います。じゃあ、ちょっと、詩を読んでみますよ。Martha、愛しの君。君とおしゃべりするのに何日も費やしてしまった。お願いさ、覚えておいてよ、Martha。愛しの君、僕を忘れないでよ、マーサ。愛しの君、顔を上げておいてよ。バカな子だな。自分がしたことをちゃんと見て、このはちゃめたな状況を考えてみなさいよ。自分の周りがどんなだか。注意しなきゃダメだよ。バカな子だな。しっかり自分の周りを見てみなよ。自分が見ようとしているものをしっかり見てよ。君と僕は一緒にいるべくしているんだよね。バカな子だな。マーサ、僕の頭の中にはいつも君がいるんだ。お願いだ。僕に優しくしてね、マーサ。かわいい君、僕を忘れないでよ、マーサ。はい、聞いてもらいます。マーサはポールが初めて飼った犬の名前なんですって。Martha, my dear.
アロンズ・シネマ。
はい、映画に行こうのコーナーです。このコーナーも、うん、生き残っております。なぜかというと、みなみちゃんには映画が大好き、映画見るのすごい好きなんで、はい、あの映画に行こうのコーナー、今日はですよ、5月26日から土曜日から26日ね、ロードショーの、ファントムスレッド、ポール・トーマス・アンダーソン監督のファントムスレッドをご紹介したいと思います。5月26日からね、シネスイッチ銀座、あの和光の裏通りね、シネスイッチ銀座とか恵比寿ガーデンシネマとか、新宿の武蔵野館とか、ヒューマントラストシネマ渋谷とかね、いろいろなところで上映されますけれども、単館上映系の劇場ですね、ここら辺ね、結構シネスイッチ銀座、恵比寿ガーデンシネマ、新宿武蔵野館など上映される予定のファントムスレッドをご紹介します。これはですね、ダニエル・デイ・ルイス、なんと、出演作じゃなくて引退作ってこう、表示されてるんですよ。ダニエル・ルイス、デイ・ルイス引退しちゃうのって、私はかなりそれに衝撃を受けたんです。というのも、ほら、あのね、日本でこう5月にロードショーされますけれども、これは去年の作品なんですよね、多分ね、2017年のアメリカ作品で、もう向こうでは、話題になっていてですよ。そしてアカデミー賞のね、あのダニエル・ルイス、デイ・ルイスも、あの主演男優賞の席に座ってたから、アカデミー賞、あのワウワウでやってたんで見たんですけれども、あのね、授賞式とかね、だけど残念ながらこれ、ダニエル・デイ・ルイスがアカデミー主演男優賞を得ることはなかったんですけれども、まあ、主演男優賞はね、チャーチルの、あの、あれでしたからね、あの、大好きな、ゲイリー・オールドマン。この人もすごい好きなんですけれども、私。はい、ダニエル・デイ・ルイスといえば、マイ・レフト・フットとか、もう数々の名作で、もう何度か、アカデミー賞は受けてる俳優なんですけど、イギリスの俳優ですね。それでいい作品にもたくさん出ているので、期待が大なわけですよ。あとね、ラスト・オブ・モヒカンっていうね、すごくわかりやすいアメリカ映画に出だした時から、あ、この人は、あの、イギリスの演劇界から羽ばたいたんだなって私思いましたけどね、そのダニエル・デイ・ルイスが、名将のね、ポール・トーマス・アンダーソンと、組んだというところから、期待が大だったわけですよ。はい、このファントムスレッド、何のお話かというとですよ、ざっくり言うと洋服屋さんの話です。デザイナーの話です。で、デザイナー1950年代のね、あのロンドンで、あの英国ファッション、つまりだから、なんだ、王室のファッションとかそういうのを手掛けた、デザイナーの物語なんですけれども、そのデザイナー役を、それも多分伝説の人だったんでしょうね、きっと。うん。それで、そういういろんな逸話が残ってたので、これを映画にしようと思って、監督は映画にしたんだと思いますけれども、それを、今回限りで俳優業を引退するって表明しているダニエル・ルイ・ルイスに頼んで、それで、ダニエル・ルイス、もう言いにくいな。ダニエル・デイ・ルイス。はい。ダニエル・デイ・ルイスは、あの、撮影前に1年間もニューヨークの裁縫師のもとで修行を積んで、ドレスメーカーを演じることに、こう、すごい自分の映画人生を捧げたって、こう、銘打ってたから、すごく期待してみたんですよ。はい。それで、ダニエル・デイ・ルイスの、その、変質ぶりはすごくよく分かって、あ、この人ってすごく細かい役作りとかするんだなっていうようなところもよく分かったんです。そして、何よりこの、ファントムスレッド映画は、アカデミー賞で衣装デザイン賞を受賞するなど、やっぱり、洋服屋さんって言ったらなんかいけないかな。まあ、デザイナーの話なので、生地とかね、生地の光沢とか、そういう質感、映画の中で、衣装がどんなに綺麗に見えるかっていう質感にはすごくこだわってるし、あの、チラシの、ドレスのグリーン色なんかもとても、見たものを引きつけるようにできてます。それから、いろいろなところで、そのモデルとなるね、あの、モデルとなる、女の人が着る洋服なんかもすごく綺麗なものばっかりだったりするので、そこは見どころなんです。だけどね、このね、これなんで映画になったかっていうと、この裁縫師が、 モデルを選ぶのにすごくこだわったっていう、こだわりの人だったよっていうところを出したい映画だったと思うんです。それで、まず、モデルと結婚してそれを愛するんですけれども、自分の作品を愛するのかモデルを愛しているのか、何かその境界線みたいなもの、だからアーティストが愛を何に捧げてるのかっていうところを、この監督は、なんかこだわりのいろいろなことを通して描きたかったんだと思うんですけれども、それを、ダニエル・デイ・ルイスが、この名優がどんな風に演じてくれるかっていうところに焦点を当てたかった映画だと思うんですけれども、私としてはですね、脚本の流れ方が、ダニエル・デイ・ルイスのこだわりを表すのにちょっと物足りなかったなというようなところがありました。はい。もうちょっと、時の流れとかそういうの関係なく、どんな風に、愛を物に注ぐかっていうことにもっともっと、変質的になってほしかったなと思います。それなんで、一般的にこう見ると、あ、こういうお話、こういう人だったのねということはわかるんです。そして何もかも綺麗だしこだわってるんです。だけど、その変質的だったっていうようなところがインパクトとしてガンって、観客の方に来るには、ちょっと、だから、ダニエル・デ・ルイスの演技がもったいないっていうか、すいません、こんなこと言って失礼ですけれども、とにかく、ダニエル・デ・ルイスがこだわればこだわるほど、カメラは淡々と、それを追うので、まあ、これを良しとする人もいるんでしょうけれども、私はもうちょっと、なんか、なんていうの、私、ほら、ホラー映画が好きだから、こう、ちょっともうちょっとえげつなくやってほしかったな。ちょっと上品だったぞ、と思っているわけです。はいはい。で、中でもでも、ダニエル・デイ・ルースはもちろん、名優ですけれども、この、お姉さんの役を演じたレスリー・マンヴィルという女優さん、すごかったですね。はい。まあ、その、多分実在した、素晴らしい英国のデザイナーのお姉さんは、そのなんだ、一緒に生活もしていて、つまり妻となる人のことすらもコントロールしてたという、スーパーレディの役をレスリー・マンヴィルという、女優さんが素晴らしい、堂々たる風格で演じていましたので、この人にも要注目です。というわけで、かなり、いろいろ見どころがあって面白い映画ではあるんですが、ダニエル・デイ・ルイス、引退しないで、まだ引退作ってこれで言わないでと思ったということでした。アロンジシネマ、今月は、ファントムスレッドをご紹介しました。では5月の3曲目は南谷麻子の黄昏に。 Radio